皆さんこんにちは、本田健です、今日のスペシャルゲストは、渡辺香織さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
渡辺さんは作家ブロガーということで、はい、もう随分幅広く活躍されてるんですけど、
はい、
僕ももう当初もう何年4年5年ぐらい前ですかね、
はい、
デビューの頃からこの人絶対売れるなと思ったんですけど、
あの女
ずーっともうどこの本屋さんに行ってもカオルさんのコーナーがあって、雑誌でもね、よく特集されたりするのを拝見してるんですけど、まあ、今日は本当に楽しみにしておりました。はい、よろしくお願いします。
いたします。
まず、はい、僕、あんまりプロフィールとか見ないようにして読んでたんですけど、
はい、
ある時、1967年って僕も同じ、同い年なんですけど、
はい、15
歳ぐらい年だと思ってたのに、まあ、それにまず最初にびっくりしましたね。
そうでしたか。
はい。はい、もし公開してなかったらだいぶサバ読めると思うんですけど、もうそれを公開しちゃっても全然大丈夫なんですか？
あ、大丈夫です。サバ読む意味がわからないっていう。
なるほどね。まあそれは本当に素敵ですね。今日は本の内容もそうなんですけど、
はい、
渡辺さんの今までの、その、老いたちとか、
はい、
まあ、せかえない程度でお父様お母様の話とか、
はい、
普段あんまり本の中にはね、お書きになってないことも、
はい、
ブログの読者じゃない方も多いと思うので、お聞きしたいと思いますよ。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。早速なんですけど、
はい、
元々生まれはどちらなんですか？
元々は宮城県の、はい、まあ、北部、県北、はい、県北ですね、
はい。
仙台市内ではなくって、もうすごい山、海、
はい、
もう自然があるところで生まれて育ちました。30歳ぐらいの時に仙台に出てきましたね。
あ、そうなんですね。じゃあ基本的には東北の方に、
はい、
そのお住まいというか、
そうです。
そこが自分の、うん、まあエリアってことなんですね。
そうですね。
で、小さい頃は例えば、はい、将来女優になりたいとか、作家になりたいとか、そのあったんですか？
ないですね。全く何も考えてなく、なんかこう、野山を駆け巡り生きてきたっていう。ただまあ、すごいこう、遊びが好きで元気で。
はいはい、
ただ、なんかちょっとまあ、本田健さんなのでね、お金の話をちょっと、
はいはいはいはい、
するならば、はい、子供の頃にお金持ちになりたいなっていう願望は、小学生の時からずっとありましたね。
そうなんですか。
そうなんです。なんか不思議と、よく妄想ストーリーを作ってて、
うん、
私はこの親の子供ではない。っていう妄想を作ってて、妄想ストーリーを作って。
面白い。
面白い。本当に面白いバカだなって思うんですけど、ある日突然、黒塗りの車で、
うん、
カオルちゃんって私が、あなたの
あ、ありますね、そういうの、ね。
そういうのありますよね。で、それを妄想して、ニヤニヤしてたっていう。う
ん、ってことはやっぱり、こう、空想癖があるというか、
う
ん、
そ
こは作家にやっぱり向いてるわけですよね。
あ、言われてみればそうですね。
だってそんなそこまで細かく想像できないですからね、普通は。
やっぱそうですか？
うん。
やっぱちょっと
そういうちょっと、吉本ばななさんもそうなんですけど、はい、その物語の世界と共に生きてらっしゃる方って結構いるんですよね。作家で成功されてる方って。
はい、
なので、ご自身のリアリティと、その物語のリアリティとか、ほぼなんか同じように存在してたりとかするタイプの方って、引き寄せも得意だったり、
はい、
奥平亜美さんなんかもそういうタイプの方なんですけど、うん、
はい、
そういうのを共通するところを感じますね。
そうだったんですか。
はい。
はい、
まあ、それはまた後でお聞きするとして、
はい、
で、お父様お母様はどういうお仕事をされてたんですか？
う
ん、
もうですね、普通に父親トラックの運転手、
はい、
で、母はどっかのパートに行って、見てるみたいな仕事をしてました。
じゃあ、ごくごくある意味普通の、
そうですね。
ご家庭で、
そうですね。
例えばなんか、大学の先生で本がいっぱいあって、
あ、ないです。
カオルちゃん、あなたはなんか作家になるのよとかっていうふうに育ったわけじゃないですね。
もう、教育に関しては何も教育しない親で、本当に放置で、道徳的なことも、学校の勉強に関しても本当に放置で。っていうのは多分、親自身が自分の生きていくことで精一杯だったと思うんです。うん、
なるほど。
なので、子供の頃からある意味こう、責任を、教えられてないんですけれども、いつしかそういうふうになってた。例えば、
うん、
私が、お弁当に文句を母に言ったときに、
うん、
なんでもっと赤とか黄色とか緑とかってこういうの入れてって言うと、うんうん、あ、じゃあ次回から自分で作ってって言った後、母は作らない。
へえ、面白い。
で、そこから、やっちゃったと思ったら、もうずーっと私が作る。そして、あと、私、自分の分の洗濯とかは、お洗濯とかは、本当に小学校の低学年からやってたんですね。あと、うん、靴を洗うとか、
うん、
そういうことも自分でさせられてたんですけれども、
うん、
お母さん忙しくて洗えないから自分で洗ってね。えってなって、もうずーっと自分で洗ってる。
へぇー、
うん。
でも、それはすごいですね。自立の教えですね。
すごいですね。で、褒められたこともない。
うん、
一度もない。
へぇー。
親には一度もないですね。まあ、これってアドラー心理学にちょっと関係するね、ねって今更ながら思うんですけど、
はい、
うん、褒められたことない。あと、勉強しなさいも一度もないですね。
へぇ
ー。なんか勉強全然しませんでした。
そうなんですか。なんかこう、本のイメージから、なんかすごくこう、ハイソサエティなご家庭に生まれて、
いやいやいやいやいや。なんか
ブックケースがあって、なんかフランス人形があって、いやいや紅茶を飲んでて、あ、そろそろなんか勉強の時間よとかって言われてるような印象でしたけどね。
いやいやいやいや、もう、ひどい家庭でした。して、まあ、ここだけの、ね、あの、あれですけども、うん、父親がちょっと暴力的だったりとかね、うんうん、あったので。あ、
それうちと似てますね。
うん、そうですね、うん。なので、なんかこう、喜びも憎しみも、なんか喜怒哀楽全部をこう、あの、持って育った感じ。ところがなぜか、その、あの、なぜかっていうよりも、道徳心とかそういうものを教えられてなかったんですけれども、うん、あの、若い頃にその聖書に親しむ機会がありまして、うん、おばあがクリスチャンだったんで、で、そこから聖書の物語の本をもらって、もうなんか穴が開くほど読んで、聖書はずっと通読していたという感じだったんですね。だから多分そこで多分構築されたんだと思います。信心深いなって、我ながら思います。
そうなんですね。
子供の頃から。
でもやっぱり人はそういった意味ではどういうところに生まれても変われるっていうか、うん、ご自身の選択をすることもできるってことですよね。
あ、なんかそんな感じしますね。はい。
でもその方が説得力ありますね。
あ、そうですか。
はい。っていうのはその、うん、あの、もともといい家庭に生まれて、そのままなんかスーッと育つ人もいますからね。
で、
そういう人だとある意味救いがないじゃないですか。
そうですね。
やっぱりお父さんとお母さんがしっかりしてないと、うん、アドラー心理学で言うと、例えばなんか両親に愛されて、
うん、
で、しないと、うん、その難しいってね、うん、いうのもありますもんね。
はい、
あの確かどっかで聞いたことあるんですけど、子育ての幸せの三原則ってあって、
はい、
まず、親が両親がそれぞれを自分のことを愛してる。で、そして、
うん、
親と夫婦が共にお互い愛してる。
あ、
そして、はい、子供を無条件に愛してる。これが三つの条件だって、こっちどれも当てはまってないなと思ったことがあるんですけど。
どれも当てはまってないですね。夫婦はもう仲悪かったですね。うん、仲悪いわけではないですけど、うん、まあ、父が浮気したりとかね、うん、そして母が泣いていたりとか、暴力振られて私がこう、中に入るとかね、なんかそういう家庭環境にいたので、うん、平穏じゃない感じがしますね。
なるほどね、
うん。なんか常にこう、なんかこう、慌てて、なんか起きて、父は大丈夫だろうかとかね。なんかそんな感じで育ったかなって思いますね。
なるほどね。うん、いや、あの、今、あの、あの、世界的な作家が集まる、あの、TLC って会議に入れていただいてるんですけど、今、ベストセラー作家の人たち、まあ、150人ぐらい会員なんですけどね、何千万部売れてる人たちと日常的にお話してると、やっぱり幸せな家庭で育った人が一人もいない。みんな結構大変なんですよ。もうそれも、生産とも言っていいぐらい、悲惨なところで育ってる人たちが作家になってるんですよね。ま
あ、
そういう意味では、その資格がバッチリあるってことですよね。
あ、
渡辺かおるさんのね。
ああ、ありがたいですね。でもなんかその、好転する機会、なんか自分の人生の中でも、好転する機会って大抵、どん底に落ちた時に、ガッとこう変わる機会なので、今ではなんかその、ああ、落ちてるとか、なんか苦しいっていう時が転換点なので、なんか前向きに捉えられるかなっていう感じになりましたね。はい。
まあそれでそうやって大変なところで育ったらって、例えば高校生ぐらいに将来、私はこういうこと勉強したいとか、なんかこういうことやりたいとかってのはなかったんですか？
ないんですよ。何にも夢持ってなくて。
へ
ぇ、すごい不思議ですよね。
こんないっぱい本書かれてるのに。
ね、その時に、うん、なんかこう、やっぱり子供の時に母親に愛情は受けてたんでしょうね。父が大変だった分。うん、で、なんか働いてこう、母にお金をあげたいなって思ったんですね。で、あの、お金ないからお金ないから、うちお金ないからっていうふうに言われて育ったんですね。うんうん、ところが今考えてみると結構あったんだけど、親がわざとそう言ってこう、節約の精神を教えてた母が私に、父がこう散財するタイプだったので、そういうタイプにならないように、お金がないからお金がないからって。なので私はこう、これを買わなきゃないからお金ちょうだいって言えなくて。で、早く、あの、高校出たら、働いてそれを母親にお金をあげたいっていうふうに思ってたので、どこでもいいからとにかく、働こう。そしてお金を稼ごうって思って。なんか全然ね、今と。
面白いですね。
本当に真逆の人生を生きてて。よく言うんですけども、40歳までは、それ誰っていうような人格の持ち主。ネガティブだし、神経質だし、もう本当に今の自分ではない人生を 歩んでたような気がします。
へえ。そしてじゃあ高校を卒業されたらもうすぐ働き出したんですか？
そうですね。しかもね、うん、働きに行けばいいものの、うん、こういう自由奔放の性格はあったので、うん、どこかにフルタイムでお勤めする、うん、社員としてお勤めするっていうことがもうできなくて。
うん、確かに向いてなさそうですね。
本当向いてないんですよ。自由なので。うん、なので、アルバイトを点々として、
うん、
やってましたね。
そうなんですか。
いろんなことしました。ガソリンスタンドでも働きましたし、ダスキンもやりましたし、お弁当屋さんでも朝早く起きてやりましたし、クリーニング屋さんもでもやって、結構何でもできるんですね。
でもそういうふうな体験が後々作家に生きてるのかもしれませんね。
う
ん、
そうですね。今思えばその経験が、なんかこう、例えば、ネガティブになってる人たちの気持ちがわかるとか、うんうん、誰かに何かひどいこと言われて言い返せない人たちの気持ちがわかるとか、うん、なんか、ストーカーの気持ちがわかるとか。
うん、なるほどね。
そうそうそう。
それ大事ですよね。
それがなんか、うん、経験が生きてきてるなって思います。
なるほどね。うん、でそうすると、例えばじゃあ20代も、結構そのなんか定職について何かやるというよりは、うんうん、こう渡り鳥のような生活してたんですか？
そうですね。あっちこっち渡り鳥で。
へえ、でも、面白いですね。
そう。でも、うん、いろんなことをやってるうち、営業結構得意だったんですね。うん、で、契約も、例えば、週に3回だけ営業で出て、うん、そして、フルタイムで働いてる営業ナンバーワンの人の分の契約を取るぐらいはやってたんですね。
すごいな。
そう。で、かつその3日間では、途中でサボってお昼寝してたとか。
へえ。
ところが、やっぱなんかこう、怠惰だっていうのが分かって、嫌なんですね。何件もこう、一生懸命行くのが。
そうですよね。
うん。なので、この飛び込み営業とかはもう向いてないと思って、うん、自分で無駄な動きをしないようにテレアポを取るようになったんで、テレアポでアポイントメントを取っていくようになったんですね。うんうん、そしたら、テレアポ楽しいと思って。へ、難しいんですよ、テレアポってのは。
そうですよね。技術がありますよね。
そう、技術がありますよね。結構です、ガチャで終わりなので、うん。だけど、そのテレアポの楽しさを分かるようになってから、在宅で仕事をしたい。外に出たくない。暑い寒いが嫌ってなって、で、内側にこもるようになって。うん、そして今度は、これを家でやりたいって思ったんですね。うん、で、犬を飼い始めて、その時なんかこう、いろんなことがあって、家を、犬を飼い始めて、その子犬を、置いていきたくなかったんですね。
うん、
で、家でなんとかこの犬と一緒に仕事をしたいと思って、その、今までいろんなところの営業してたところを3つぐらい掛け持って、テレアポをやらせていただけないでしょうか、在宅で。でも信用と信頼しかないですよね、うん、だってやったかどうかわからないわけです、うん、アポが取れない日は本当にアポかけたのっていうレベルの話ですよね、うん、だけど私はやっぱりそのベースが聖書だったので、うん、嘘をつかないっていうことをずっとやってたのと、うん、あと本当に誠実にやってたっていうことで買われて、あ、いいよって家でやってくださいって言って、あの時3社ぐらい引き受けてテレアポを家でやってました。
へえ、面白いですね。
ね、当時は時給600円、700円の外でね、働くんですけれども、うん、でもテレアポの場合ちょっと高いので1000円、1200円で在宅でずっとかけさせていただくっていう。
へえ、結構でもそれ地味ですよね。う
ん、地味なんです。私地味なのが似合わないですけど、地味なのが好きだったんですね。家で仕事ができるのが本当に楽しかったですね。
なるほどね。で、その後はどういう、これ今につながるのはどういう生き方になったんですか？
そうですね。で、その後、まあ、2回目の結婚があったんですね。1回目、うん、途中でちょっと走っちゃいましたけど、うん、1回目結婚して。
1回目はいくつで結婚されたんですか？
23で結婚してますね。
あ、結構早い。僕も23で結婚したんです。
ああ、そうなんですか。はい、ね、ずっと続いていらっしゃると思いますけど。
いや、僕はね、1回25で離婚して、今、2人目の奥さんなんですけど。
あ、そうでしたか。
はい。
で、2人目も離婚してるんですけど、とりあえず話しますね。
うん、はい。面白い。やっぱり本を書く人ってやっぱり人生面白いですね。
なんかね、もう波乱万丈、もう諦めました、波乱万丈の人生。もう最初抵抗してたんですけど、うん、もういいや、波乱万丈でって。
へぇ、で、23で結婚して、で、離婚したのはいくつだですか？
30 ぐらいだったでしょうかね。
あ、じゃあ7年ぐらいは、結婚生活
してたんですね。そうですね。普通、うん。なんかもう記憶にないぐらいですね、最初の夫の影の薄さは。うん、でも普通で、離婚もなぜなったのか、まあなんか合わなかったんでしょうね。うん、
まあでも
ね、
23の時の感覚って、やっぱり30になったら違いますよね。
違いますね。
うん。うん、いや、そのなんか感覚は、この間のアメリカのね、さっきのベストセラー作家の人と話をして、はい、英語で初めてこういう、フレーズがあるって聞いたんですけど、うん、あれはいつだったっけなって、two husbands ザゴーって言って、二人前の旦那みたいなんで。
ああ、面白い。
今は三人目か四人目なんですよね。で、それで、友達と話してて、もう30年も前の話だから、誰だったっけ名前忘れたわとか言ったら友達がジョンでしょ。いやいや、それは3番目だとか言って盛り上がってたんですけど、まあそれぐらい多分だから、こう、器が大きくなるんですね。
なんかね、そうですね。
で、そして30歳ぐらいまでで離婚してから、
うん、そしてその後に、まあ、30歳で離婚した時になんとなくもう人生が嫌になって死にたいなって思って、うん、なんかいろいろあったんでしょうね、うん。まあ離婚したものもあって、あ、そうだそうだ。その後に出会った人と婚約まで行ったけどダメになって、ダメっていうか、ちょっとお互いに話し合ってダメになって、うん、なんかもう嫌だなって、こう、ドッタンバッタンの生活嫌だなで落ち込んだんですね。うんうん、でそしてその時に、犬を飼って、で、そしたらもうみるみるうちに元気になって、
うん、
で、この子と一緒に家の中で、とにかく在宅ワークがしたいっていうのが30歳で思って、ずっと30歳から在宅ワークができる方法は何かないだろうか。まだ作家は出てこないんですけど、後に作家の方につながってくるんですけれども、
面白いですね、
在宅在宅。家で何、もう、ね、屋根のあるところで暖かく、また涼しく仕事したいって言って探して、テレアポまでこぎつけたわけです。
うん、
で、その後に、テープ起こしっていう仕事があることに気づいて、
はい、
で、通信教育でそれをお金なかった、その時お金なかった
ん
です
。なんかありますよね。
ありますよね。
なんかそういう速記とか、
そう。
そういうテープ起こしとか。
そう、うん。で、テープ起こしの教材をやって、正しい日本語を勉強させられるわけです。
あ、そういうこと勉強しないとダメなんですか？
そういうこと、なんか構成みたいなことするんですね。
なるほど、なるほど。
あの、喋り口調って結構日本語になってなかったり、前後したりとか、主語がなかったりとか。
そうですよね。かかり結びがね、間違ってたり。
で、それを文字に起こすときには、主語を入れたりとか、二度言ってることを一回にしたりとかっていう、その構成作業をそこで学ぶわけです。
へ、これでも作家にいいトレーニングでしたね。
いいトレーニングだったんです。でも、基本飽きっぽいので途中で終了書士まで行かないで、投げて終わって。で、その後に、何したんだっけかな。そうです。次の結婚があったわけですね。
うん、
でそれが運命ではありましたね。離婚はしてるんですけど、うん、本当に彼は運命の人で、うん、この業界に入る道を開いてくれたというか、背中を押してくれたというか、行動力のない私を、うん、行動させてくれた相手ではありましたね。
それは出版とかそういう関係の方だったん
ですか？全然。普通のバイトしてたお兄ちゃんです。
へー。面白いですね。
ですね。
じゃあ、年下ですか？
ずっと年下。2?3 ぐらい。
ええー、ってことはまだ20代前半。
当時はそうですね。23で結婚してるね、うん、彼はね、うん。で、私は30、12足すから35ぐらいですかね。
へぇ、
うん、で、結婚して。
はあ、じゃちょうどだから僕はそれぐらいにセミリタイを終えて、僕は作家になり始めた時ですね。
35
の時だった。同い年だった。
そうでしたか。
それぐらいから僕本書き出したんですよ。ちょうど。
そうでしたか。うん、じゃあ私その数年後にユダヤ人の、
うん。そうそう、それぐらいね。そうそう
です。かな。
そうです、そうです。34、35ぐらいで書きましたから。
ですよね。で、その時に、うんうん、まあ今度流産したりとかして、また落ち込み、あれ落ち込みそうだな、これはまずいな、と思った時に、
うん、
一回落ち込むと非常に長いっていうことが私、一応自分データで分かって。
なるほど。
うん。これは落ち込んではいけないと思って、始めた、39歳で始めたのがブログだったんです。
なるほど。
うん、で、それが今の現代の美人になる方法という、うん。で、これにも意味があって、美人関係ないし、顔出しどうせしないし、うん、まあいいやと。美人になる方法っていうキーワードは、絶対女性が、うん、好きに違いない。
そうも、そうです、そうです。
ですよね。うん、で、その時、どなたかのそのコンサルの雑誌をうちで毎月撮ってて、その方がタイトルつけるんだったら、うん、なぜほにゃららかとか、うん、何々の方法とか、ハウトゥーにするといいって言って、じゃあもう美人になる方法でしょ
う。
うん、って言って、私が39の時に書き始めたんですね。今から12、3年前ですよね。で、最初の2年間は、週休2日ですね。つまり、週に5回
書いて。で、うん、その時のお仕事は何をされてたんですか？
あの時はね、在宅で、アパートをやりながら、FX トレーダーを、ちょっとやってました。なんか直感で。
しかし面白い人生ですね。ね、
そうなんです、直感ですよね、あれね。で、普通、ファンダメンタルとか、テクニカル分析とかするんですけど、うん、私はもう完全に、上がったら上がる。うん、もうスキャルピングなので、 少し、ほんのちょっとの時間だけ、ちゃっちゃってやってたんですね、うん。で、それでお小遣い稼ぎをしてて。で、ブログを始めた時に、FX に集中できなくなっちゃって、うん、その間になんか、サブプライムかなんか、ちょっと暴落しちゃって、うん、あーってなっちゃって。
ああ、そうか。その時僕、アメリカから帰ってきた時ですよ。
あ、そうですか。
はいはい。
じゃあ、そうですよね。39。
40ぐらいですね。
40、そう、40ぐらいの時だ。そうなんです。
40、41ぐらいかな。
そうです、そうです。そう、その頃です。で、私その時に、本田健さんの一言で人生が変わったんです。うん、これ本じゃないんですけれども、あの時、創刊号で、ユホビカゴールドっていうのがありましたね。はいはいはいうん、あの時、本田健さんは、連載してたと思うんです。はいはい、で、その中で、お金のもの、お金の内容を書いてたんですけれども、一言しか覚えてないんですけど、本当に。一日一回好きなことをすること。っていう文字にもう目が止まって、一、うん、日一回自分の好きなことをし続けること。つまり毎日ですよね。はい、365日好きなことを続ける。それは何だろうかってすごく考えたんです。
嬉しいですね。言ってもすごい覚えてますよ。
うん、覚えてますか？
誰でもできることって何だろうなと思って。一、うん、日一回ならできるなと思って言ったんですよね。
そうなんですね。あの時だから39だから41ぐらいの時ですよね。はい、合ってますよね。
大体そんなもんだと思います。
ですよね。はい、で、それですごく考えた時、私はブログしかないなと。で、当時のブログは、アフィリエーターがすごく多かったんですね。アフィリエートって言っても情報商材じゃなくて、うんうんうん、主婦がやるアフィリエートは、お化粧品使ったりとか、うんうん、サプリメントを飲んで、そのレビューを書いてたった 10% とかもらうっていうのをやってたんですけども、うんうん、私はもうその、レビュアーではなくて、完全に情報提供だけをする人になろうって決意したんですね。
すごいな。
うん。なので価値を与え続けようってその時に思って、最初は週休2日だったんですけど、うん、本田健さんのその、1日1回好きなことをする毎日だってなった時に、うん、あ、じゃあ土日も書こうっていうことで、その時から、だから、今から10年前からは1日も休んだことなくて、うん、365日、ずーっと今に至るまで書いてるんです。
すごい素晴らしい。
一回も休んだことないんです。本田健さんのおかげです。
いやもう僕はもう褒めてあげます。
本当にありがとう。
ねすごいですね、
うん。そこで変わったんですね。でそれを伝えるようになったら、一、うん、日一回ブログを書くことを定着してる人もすごく多くって、でやっぱり続けてるので結果が出るんですね。でも3年ぐらいで辞めちゃってる人がすごく多いなと思って。
そうですよね。
なぜなんでしょうね。うんうんうん、やっぱ3年石の上にも3年ってやっぱり何かあるんでしょうかね。うん、うん、でも三年経ってちょっと停滞期ってね、やっぱ波がありますよね。上昇期、
そうですね、
停滞期、はいはいはい、そして下降期っていうのがそのバイオリズムのように波があるので、うん、停滞期であってもとにかく同じことをし続ける、価値を与え続けるっていうことにでしたの。それはやっぱり一日一回っていうのがもうずーっと10年間。
そうなんですね。そんな変なところで影響してるとは思わず。
いやいや、うん。なので、それをやっぱ皆さんにね、やっぱ本田健さんの受け売りですけれども、一日一回。は、本当好きなことを続けると継続することで結果が必ず得られるからって。3年で辞める人が多いけど、うん、3年では辞めないようにっていう感じですね。
なるほどね。まあそれで読者がどんどんどんどん増えていったわけですよね。
そうですね。増えましたね。う
ん、で、その当初読者が増えた時は、嬉しかったんです。それともプレッシャーだったんですか？
あ、全然考えてなかったです。ブラウザしか見てないんで。
そうか、そうか。
もうなんか、そうですね。とにかく書き続けること。そしてまあ反応は、リアクションはありますよね。リアクションはあるんですけど、コメントでしか見れないので。で、3年経って、そうですね。ブログを3年経って引っ張り出されたんですね。読者さんたちに。なんかオフ会をしたいなとか、会いたいなとか、なんかお勉強会とかしたいな、してくださいって言われて。で、その時に、まあ、今から10年ぐらい前ですけど、何にも持ってない私が皆さんに提供できる価値なんてないだろうって思って、そのちょい前ぐらいから、オファーが皆さんからいただくようになってから、猛勉強いろいろ、心理カウンセリングの資格を取ったり、コーチングの資格を取ったり、うん、資格をいっぱい取り始めて、その提供する、皆さんに提供する価値の裏付けを、持とうって思ったんですね。
そこは結構真面目なんですね。
だからそこ真面目ですよね。今そんなのいらないって皆さん言いますね。資格なんてね、お金にもなんね、どんどんいらないいらないって言うんですけれども、うん、なんかその、 学んだっていう、この資格っていうのは、自分の自信とかそういうことではなくて、うん、
知識としてね。
そう、知識として。本当知識と、あと、やっぱ実技経験も必要なので。
うんうん、そうです、うん。これやらない人多いんですよね。
そう。
結構ね。
そう。知識だけだったら、ネットで拾ったり、本で、
うん。そうそうそう、ね。やっぱりちゃんとこういうのを、こう、体系的に勉強しないとね、ダメなんですけど、みんななんか、特に頭がいい人とか、器用な人はそういう傾向ありますよね。
ああ、そうです。
分かった気になっちゃうというか。
ああ、うん、そうかもしれないですよね。うん、で、分かった気になれないので、うん、うん、で、やっぱり実績が必要だなっていうことで、本当コーチングを始めた時は、本当に1ヶ月1万5千とかで、週に4回セッションするんですけど、うん、そういうレベルで数をこなそう、経験をしようということで、もうすごいやらせていただいて。
そうなんですね。うん、まあ、そういう地道なのが、やっぱこの本の後ろにあるわけですよね。
ですね。うん、と思いますね。
なるほどね。まあ、これでもうリスナーの方は興味津々になってると思うんですけど、
ありがとう。
作家になったきっかけは何なんですか？やっぱブログは毎日書いてる人って多いと思うんですよ。この間もね、私ブログ3年間書き続けてますっていう人がいて、
はい、
毎日2時間やってますっていうから、
うん、すごい。
それとね、プロなの関係ありませんよって。なぜならね、例えば毎日カラオケのハッピーアワーを9時から11時に2時間歌ってるから3年間やってます。
うん、
土日もやってますって言っても、うん、歌手にはなれないと一緒で、
そう
ですね、ブログから作家になるっていうのは、すごい難しいんですよって話を聞き、してたんですよね。まあ、そういう意味で、その渡辺かおるさんが、うんうん、そのブロガーから作家になるときのきっかけってどういうことだったんですか？
それはですね、出版社にオファー、出版社からオファーが来たんですね。で、その前に読者さんから本にしてくださいっていう声がすごく多かった。うん、今ではブロガーさんの作家さんって、本書く人ってすごく多かったと思うんですね。
まあ、トレンドができましたよね。
ね、トレンドができましたよね。うんうんうん、その、ファンの方に売れるっていうことが初速につながったりとか、私の時そんなにブロガーが、作家になるっていうことそんなに少、うん、多かったわけではない。
だから多分渡辺かおるさんが走りというか。
なんとなくね。
でしょうね。
ですよね、うん。なんとなくそんな感じかなと思ったんですけども。うん、で、出版のオファーが来た時に、うん、あ、その前ですね、うん。読者さんたちから本にしてくださいって、すごくいいので本書いてくださいって言われて、うん、書いてくださいって言われたって別に書きたくたって書けるもんじゃないしなって。
確かにね。
思ったら、思った途端すぐ来たんですよ。
うん、へぇ、すごい。それは引き寄せの法則ですね。
引き寄せと言うんですかね。うん、で、でもちょっと名の知れぬところで、で、なかなか進まなかったんです。うん、もう一冊コンテンツは一冊分できてるのに、うん、今の美人になる方法のコンテンツできてるのに、うん、なんかこう、やたら、ここはどうかな、そこはかなって言って、なかなか進まない出版社でイライラしてしまって、でいつの間にか出版することに執着しすぎてた自分に気づいたんですね。なんかこう当時はやっぱりなんていうんですか、ステータス、ね、本田健さんのようにいっぱい出してみたいとか本出してみたいっていう憧れの方たち、憧れてる人たち多かったですけど、やっぱどこかで本を出すっていうことがステータスになってる人たちってすごく多かった時代で、私の場合もまあ出せたら嬉しいよね、商業出版だし。でも最初のオファーは、1000冊買い取りね、とかね。あるじゃないですか。今でもありますかね。
でも1000冊ぐらいだったら、カオルさんだったらすぐ嬉しそうですよね。
そうそうそう。だったらいいよって思ってたんですけど、なかなか編集者が進まない男性だったんですね。そして自分が執着していることに気づいて、やめた。って思ったんです。いらないって。別に自分の読者に、電子書籍で売れるのに、なんでそこまで紙にこだわんなきゃバカバカしいと思って、やめたって言って、やめた途端、最初の出版社の、出版社が声かけてきたんです。やめたの知らないのに。
面白い。
面白いですよね。やめたの知らないのに、出しませんかって言われて。うん、そして、その時に一応、まあお話し合いして、その後に辞めたってブログで書いたんでしょうね。そしたらその出、もの、原稿をうちにくださいっていう出版社が何社か来たんです。
すごい。注目されてたんですね。
だったんですかね。わかんないですけど、うん。で、それはもうお断りして。でも一冊目がそのようにして出しました。うん、で、一冊目を出した時に出版社の方が何社来たかな。もうその年の分、来年の分まで埋まっちゃったぐらい。たった一冊で売れてないんですよ。6ずりぐらいしか行ってないんですけど、最初の出版っていうのは。うん、でもまあ、一冊目がそんな感じで、二冊目が3ずりぐらいで、三冊目が10万部ポンと行った時には。
三、うん、冊目はどれですか？
三冊目ですね。一週間で美人に見せる私の。
ああ、はいはいはい。
これはですね、想定がち、もう本当想定外された方がすごくあって、シルバーな、ここにはないかな、あったかな。で、それが10万部ポンと売れて、超簡単な内容だったんですけど、やっぱ美人をテーマに書いたもの。で、そこからもう3年先までずっと、埋まってて。
なるほどね。その辺に多分僕ね、本屋さんで見かけるようになって、買い出したんですよ。
ああ、ありがとうございます。うん、 そうですね。
そう、僕はその美人になる方を買わないのでね。うんうんうん、なんかそれの時は多分見逃せると思うんですけど、あの辺からずっと本屋さん並んでましたよね。
そうですね。ありがたいことにそのようにして。う
ん、でもやっぱりブログの読者もそれからすごく増えたんですか？
あ、本で増えましたね。で、2年目のお金の本の時に、なぜかお金を引き寄せる
っていう。はいはいはい、これね。
そっちの。文庫本の本、文庫じゃない方、文庫じゃない方、それの元本の本ですね。はいはいはいはい、下から2冊目ですかね、はいはい、こっちの。この時に、これですね。うん、これで、だいたい約7万8000、8万ぐらいいったと思うんですけども、これで、なんかこう、お金と関係のないような、ボロボロ安い500円のシャツ着てるんですけど、なんかこういうことに、なんか気になるって言った方たちで、ここで、ブログではない、本から来た読者様が増えた。ね、時期でしたね。
うん、まあ、ある意味美人のそのなんかこう、ところからちょっと一つ出たんでしょうね。
ああ、そうなんですかね。
やっぱりこう、テーマを拡大するときってちょっと難しいんですけど、
はい。
その時間術打ってた人が人脈術に行くとか、それで失敗するケースだと思うんですけど、
はい。
渡辺さんの場合はそれは結構うまくいった例なんでしょうね。
なんですかね。そうそう。で、私の場合結構想定とかにも関わらせていただいて、この想定もなしって言われた想定だったんですけど、
押
したんですね。
へ
いや、絶対、紫の帯ないからって言われてたりとか。
そうなんですね。うん、
じゃあ、これはもううちで作って、そしてデザイナーさんに作ってもらう、出版社のデザイナーに作ってもらった本ですけど、想定ですけど、じゃあ読者投票しませんかって言って、やっぱりこれが選ばれて。
そうなんですね。
そうなんですね。だって全然お金と関係ないもんね、この
格好。確かに確かに確かに。中でもこうすごいスタイリッシュな感じはしますよね。
ああ、そうですか、うん。この頃から、そうですね、オファーが来て、そして自分の中である方から聞いたのは、年に4冊以上は出さないように、飽きられるから。
はいはいはい。
っていうのを守り続けては来てますけど、さっさっさっと入ってて、なんとか今は5冊以内に収めてますけど、来年以降はもっと減らしたいかなって。
なるほどね。
うん、
講演も結構いろんなところでやってらっしゃるって聞いてるんですけど、はい、その講演はどういう形で始まったんですか？
講演はやってくださいって言われてから、じゃあ最初に東京でブログ始めて3年後だったんですけど、じゃあ東京でお勉強会しましょうかっていう感じで、まあ心理学的なことだったりとか、まあ人間関係のことだったりとか、そういう小さなお勉強会、90分ぐらいのお勉強会で、募集したら、たった30名だったんですけど、もう1日かからないで埋まって。
それはそうですよね。だって、毎日どんだけの人が読んでるんですか？
なんか全然わかんなかったんでね、はい。結構来るもんだねってびっくりして、じゃあそのコンテンツで、じゃあ仙台でもやりますか、名古屋でもやりますか、あらあら、じゃあ福岡でもやりますか、じゃあこっちでもやりますかって言って、初めての年で一応全国7か8ぐらいにやって、次の年に、じゃあ、地方もやりますかっていうことで、全国11カ所のツアーを、年に3回やったんですね。プログラム。
すごい。
そう、3つ作ったんです。もう私本当に苦手で。
でもそれもお好きなんでしょうね、多分。
なんですかね。
そうじゃないとできないですよ、そんなにたくさん。
ああ、苦しかったですね、あの時ね。途中で投げ出したく泣きましたね。
やっぱり本とは違うんですか？また。ブログと本とセミナーってまたちょっと、ちょっと違いますよね。
違いますね。もうコーチング内容なので質問を作ったりとか、もうなんかこう、いろいろですね。テーマを一個決めて。まあ、お金というテーマはないけど、そうだな。じゃあ、楽に生きる方法っていうんだったら、もう楽に生きるための、なんか視点の変え方とか、脳の使い方とか、コーチングベースではこういう感じでっていう、なんかテーマを作って、やり続ける。みたいな。ですね。
でもすごいですね。そのバイタリティというか。
なんか、でもそれは多分元夫がやれっていうか、今やらなかったらっていうところ。なので地方に行くと、私のセミナーは4時間セミナーで1万円なんですね。で、地方に行くと、当時そうだな、始めたあたりとか、5名とかっていうところもあるわけです。岩手県でとか、盛岡で5名とかね、金沢で、5名とか。で、赤字ですよね、2人分で新幹線で移動してっていう。だけど、なんか自分の中で続ければ何かが形になるっていうことだけはもう本田健さんから教えていただいたあの曜日かなあれで分かってたので、継続だけしよう。飽きるまで。
へぇ
って言って2012年、あら意外に短いですね。12年までは全国ツアーを続けたんです。で、コーチングも、パーソナルセッションも続けて。で、飽きたんですね。
そうなんです。
2017年、一旦飽きて、パーソナルセッションも、まあ、 個人的に知り合いとかね、やってっていう特別の方以外はもう一切やめて。うん、で、会社のメイン収入になってたもの、もう全部手放したんです。
へ
ー、どうするつもりだったか覚えてないんですね。なんかなんとなく店でやめろって言われたような気がして。
うんうんうんうん、
で、やめたんですね。
でもやっぱり本の中にも書いてますけど、直感ってやっぱりすごく大事にされてるんですね。
本当ですね。で、うん、その頃に辞めようって思った、あの時はでも本書いてたかな。そしたら出版がやっぱり忙しくなったり、あとは、別な会社を、今会社2つやってるんですけど、あの時3つ始めたりとかしてて、うん、今度会社の実業の方が忙しくなったりとかして、やっぱ辞めてよかったんですね、その時はね。
うん
うん
うん、
で、またもう一回、じゃあセミナーをやろうかっていうことで、今年久しぶりにセミナーやりました。
そうなんですね。
あ、2年前もやりましたね。2年前講演やりましたけどね。
うん、今はライフスタイル的には本を書いてることが多いんですか？ブログとか本とかを。
そうですね。ブログ書いてますね。ブログと本。
うん。うん、それはなんか誰かにやってもらったりしないんですか？
ああ、全然しない。自分で書きます。
へえ。やっぱりじゃあ本っていうか文章書くのを好きなんですね。
好きかもしれないですね。うん、なので、ブログだけ書いて生きていきたいなーって数年前に思いましたね。
うん、
で、結局ブログ本なのでね、
うんうんうん。
ブログの編集と、あと新しく書き加えてやってるので、うんうん、ブログだけを書いて生きていくのが、いつか、近い将来になると思います。
へ
ー、今近いですけどね。
なるほどね。
それ以外は、こう、ありますけど、取材に行くとか、うん、なんかそういうお声掛けいただいた時は、行くってのありますけど、うん、いつか多分、本当に引きこもって、ブログだけを書いて生きていくんだと思います。
でもそのよくこうネタ切れしないもんですね。
本当ですよね。私も思います。うん、ネタ切れないですね。
まあそれが才能なんでしょうね。
ああ、そうですかね。なんか、ブログを書くときに、書きたいことを書くのか、
うん、
皆さんが知りたいものを書くのか。例えば、うん、本田さんだったらどちらなんですか？
うん、僕多分両方なんですよね。
ですよね。
うん。
ですよね。
両方の集合がいつも頭の中にあって、まあ自分が書きたいけど読みたいね、読者がいなかった子はもう日記にすればいいわけだから。まあそういうふうにいつも考えてますけどね。
ですよね、うん。うん。私も同じなんです。両方なんですね。うん。で、そのバランスが結構やっぱり大事で、今の風潮って自分が書きたいもの書けばいいんだよって、それに響いた人たちが、それは、はい、真実ですよね、うんうん。確かに。だけど、やっぱり実際にニーズという面で、若い女性たち、まあ本を書くときに、誰に書くのかっていう、ちょっとターゲット層とか、うんうん、または一人の人に書くように私書くんですね。
うん、なるほどね。まあこれはやっぱりだから他の作家と違うところなんでしょうね。
ああ、なんですかね、うんうん。そう。で、なので、あの人に書こう。あの人への本っていう感じ。モデルがいるんですね。ネガティブでって、本当の実在がいるんですね。で、そういうふうにして、あとは中学生みたいな分かりやすい言葉で書こうとか、あまりカタカナ使わない。まあ、基本的に私バカなんで、学歴もないし、難しい本読めないので、なので、簡単な文章にして、やるっていうことを決めて。やってました。
なるほどね。
ですね。
例えば、これから、なんて言うんでしょう、海外に住んでみたいとか、
はい、
よくブロガーの人って、自分を変えないと、なかなかこう、続かないから、なんか沖縄に住んでみようとか、そうなったりするもんなんですけど、
はい、
あんまりそういうのはないですかね、旅をしてみようとか。
旅はちょくちょくしたいですね。ただ、仙台に何があるのか分かんないですけど、うん、いる理由もないんですけど、まあ、親が今のところまだ、父親が残ってるからっていうのがあるのかもしれないですけど、うん、仙台出ようとあんまり思わなくて。ただ、最近やっぱりすごく思うのは、移動距離と収入は比例するって言いましたっけ？誰かそんなこと言いましたよね。
はいはいはい、
で、やっぱ磁場があるんでしょうか。違うところに行くと違うひらめきと、うん、違う感覚とエネルギーを身で受けて、うん、そこでアイディアを受けるっていうのがすごくあるので、
うん、
仕事を一切、一切っていうか、メイン収入のなってるものをやめようと思った時もやっぱハワイで思ったんですね。
うん、
で、その時って、やっぱ磁場が違うところに行くと、アイディアも湧くし、うん、ひらめくも湧くし、やっぱり、あちこち海外は行った方がいいんだなっていうのは、すごく思います。
うん
うん、なので、
そうですよね、
行くようにはしてますっていうか、うん、します。してますね。
うんうん、なるほどね、それは例えばなんか、ツアーを作って行ったりとかしないんですか？
ああ、しないですね。
なんか渡辺薫さんと行くルルドの旅ツアーとかだったら、人がいっぱい集まりそうな感じするんですけど。
ああ、なんかね、あんまりそれが興味ないですね。本田さんはそれやってらっしゃるんですか？
僕ね、結構学生時代からなんですけど、グループを連れてい くのが結構好きで、この間もロサンゼルスで、一月半、二月ぐらい前に、バシャールとのセミナーを受けたい人ってあっという間に100人集まって、だから、で、あとその後に、その一月後にはポートランドの40人連れて行ったんですけど、
すごいですね。
結構そういう世話役の好きなんですよ、僕はね。
ああ、私、お世話するのが苦手なんですね。
ああ、そうですか、
うん。お世話されるの好きで。
じゃあ、そういう人は向いてないですね。
そうなんですね。なので、なんかこう、本当に子を愛するものなんだなって思って、なんかグループで何かするとか、組織を作りたくないっていうところがあって。で、なんかこう、自己啓発の世界ってやっぱ昔とちょっと違うような気がして、何か認定講師を作りますとか、なんかこうしますってなると、その提供してるところ、人が教祖様のような感覚になって、信者のようなものができてっていう、あの感覚がやっぱり好きではなくって。なので、私の言うこと 100%信じないでねってむしろ言ってる感じで、なのでみんなでグループで何かをするっていうのはちょっと苦手な分野なのでしないかなって。
でもセミナーとかは楽しいんですか？
すごい楽しくないって言ったら大変せいなんですけど、頑張ってやってます。
なるほどね、
ファンサービスですね。
なるほどね。いや、っていうのはその、やっぱり自分が一番ワクワクすることがうまくいくわけで。
それもありますね。
ね、それがやっぱりお一人でじっくり書くのが好きだったら、それをやるべきですよね。
そうなんですね。
そうやった方が。
そうですね。
いいと思いますけどね。
そうですね。で、セミナーは、やっぱりこう、直でエネルギー交換ができる場でもあって、すごく感動もするし、あそこに立って読者さんたちが、いつもブラウザでしか見てない人たちが、こんなにいたのっていうことで、本当こう、感動する感覚なので、まあ、準備とか出るまでの本当緊張しいなので、嫌だな、嫌だな、どうしよう、どうしようってこう震えて。
だってもう、その、ね、その何百人とか千人の人たちって、渡辺香織さんに会いたくて来るわけだから、別にその緊張しなくてもよくなさそうですけど。
なんですけど、どこか完全主義的なとこあるんでしょうかね。なんかそこはわからないんですけど、なんか、話し家の方たちって、こういうもの原稿いらないで話してるじゃないですか。私それ無理なんですね。今年ようやく、全文原稿っていうのをやめたんです、やっと。その前は全文原稿なんです。アナウンサーのように。こんにちは、渡辺香織ですとか。皆さん本日はようこそおいでくださいましたまで打って。
それは大変ですね。
大変でしょ？それから、たった90分でもこんな分厚い原稿になって、もちろん読むわけではないですよ。手元に一応持って、お守りとして持ってて、チラッチラッチラッチラ見ながらやってるんですけど。
いや、それは大変だ。僕、よく2泊3日のセミナーやるんですけど、2泊3日、それやったら大変なことですね。
ですよね。そう。だから私は話し家ではないんだなって。ただ、準備はもう最新の準備で、時間オーバーもしませんし、ここからここまでは3分で終わらせるとか。
すごい。
ストップウォッチで、じゃあ今からワークやりますので、90秒時間差し上げますのでやってください、ストップウォッチとか。
すごいですね。
で、時間は厳守します。
へえ、
なので、すごく負担がかかるので、好きかって言われたらちょっと苦手分野だけれども、でも、終わった後のあの充実感とかは ね、味わって。
じゃあ毎日やりたいわけじゃないですね。
毎日はやりたくないですね。なので、講演料ね、お支払いしますからやってくださいっていうオファーは、ほとんど断ってて、ずっと今まで自社セミナー、2年前に初めて1回仙台のウーマンフェスタっていうフェスタに呼ばれて、やったのが生まれて初めての他社セミナー。
あ、そうなんですね。
それまでずっと自社だけで。だって、うちは集客ができるので。
あ、確かにね、ブログでね。
他社にやってもらう必要ないんですね。それで半分お金やんなきゃないので。
確かに。
なので、他社でやる理由がないので、自社でやりますっていうことでやりましたけど。で、他社でやったのが、今回2回目ですね、ヤシフェアさんは。
なるほどね。それで、僕、渡辺香織さんにお会いしたらね、ぜひお聞きしたい、いくつか論点があるんですけど、
はいはい、
まあ一つは直感についてなんですけどね、さっきちょこっとお話ししましたけど、その本の中にも、いくつか、拝見したんですけど、その、渡辺香織さんにとって直感ってどうやって使う、あるいは普通の人がどうやって直感って使えるんでしょうか。
使う。
直感の使い方。
直感の使い方。もうなんか、ひらめいてすぐ行動っていう感じ、イメージがありますね。なので、普通の人も直感、ただ直感がひらめかない時ってないですか？
そうですよね。
ね、ありますよね。でもそれって多分、忙しいとかストレスだったりとか、自分にとってのワクワク感がない時とか、なんかこう、縛られている時とかって直感湧かないですけれども、リラックスしてほっとした時に何かこう、 サクッと入ってきますよね。で、成功する人と成功しない人の差っていうのは、差があるとしたら、パッとひらめいた時に、成功してる人たちって、もう調べてるとか、もう申し込んでるとか、すごい早いですよね。
そうですよね。その、そこからのリードタイムがね、
そう。
違うんでしょうね。
早い。本当に早いですよね。だけど、なかなかこう、結果が得られない方は、もう絶対ひらめいてるんですよね。ひらめいてるけど、それをどうやってやるかなとかっていうことを考えずに、なんかこう、できない理由を考えちゃったりとか、あとはすぐ行動しないっていうところで、なんか直感を使い切れてないのかなっていうイメージがありますね。
そうすると直感は誰でも受け取ってるんだけども、行動力の方が大事ってことですか？
そうですね。もう常に私伝えてるのは引き寄せの法則であれ、潜在意識からのメッセージであれ、運であれ、行動はもう絶対である。っていうことは伝えてますね。
なるほどね。うん、いや、すごく参考になりますね。
いやいやいやいや、もう、本田健さんからもいろいろ。
ええー、あとね、それから、はい、せっかくですから、美人になる方法についても、はい、ぜひちょっといくつかポイントも知りたいんですけど、
はいはい、
こう、まあ男性はちょっと置いときまして、女性が美しくなるに必要なことで、まあこの本をもちろん詳しく読んでいただきたいんですけど、うんうん、いくつか、もしよかったら教えていただけませんか。
は
い、
女性たちが美しくなる方法。はい、そうですね。いろいろ方法あると思うんですけれども、うん、やっぱ、内、外、両方、内面、外見、両方。なんか、心が美しければいいじゃないかっていうことを言われる方も、うん、また思ってる方とかもいらっしゃると思いますけども、うんうん、私は外側の手入れは内側を大事にしてるのと同じです。っていうふうに。外見は、その、無言の名詞である。みたいなところを思ってるんですね、うんうん。なので、外に手をかけるっていうのは自分自身を大切にしている証拠ですよっていうことで、うん、両方必要、両方ケアすることっていうのは伝えてますね。内面も大事にする、外側のケアも大事にする、うん、食事も、良いものを取るとか、運動もするとか。
なるほどね。ちょっとメンタル的にはどういうことを気をつけたらいいんでしょうか？
そうですね。うん、なんか、自己否定が全てをなんか否定にしちゃうので、うん、まずは、まあ、ネガティブの本とかにも書きましたけど、うん、ネガティブは突き詰めていくと、ポジティブに通じるものがあるので、うんうん、ネガティブを受け入れる、否定しない、うん、受け入れることによって自分を認める、あとは肯定するっていうところ。うん、で、自分肯定してると、やっぱり自分が大切になってくるので、うん、いいもの食べようかなって、自分にはたまにはご褒美として何か、買ってあげようかなとか、なんかそんな感じに、内側を大事にしてると、外側も大事にするっていう、相互関係があると思いました。
なるほどね。今僕、一番女性から聞かれる質問でね、はい、その、素敵な男性がいない。なかなかこう出会いがないっていうのはよく聞くんですけど、その女性にとってその出会い力というか、その、まあ、せっかく綺麗にしてしても、その素敵な人が現れないと、その、何もスタートしませんよね、
はい。
そういった意味では素敵なパートナーを見つけるにはなんかコツというか、それあるんですかね。
なんでしょうね。うん、まあ私が思うには、うん、まあ引き寄せの、はいはい、探すのやめるとたん、なんちゃらかんちゃら、うん。
いや、これいいタイトルですよね。
そうそうそう、はい。そうですね。その人が、なんか、うん、探すというよりも、うん、自分の好きなことをして、ワクワクして、好奇心に満ちて、うんうんうんうん、好きなことをやってると周波数自体がいっぱい外に、キラキラのね、周波数が発せられて、人が集まるようになってるんです。なんか、楽しいことやってる時って人集まってきませんか？
そうですよね。
うん。で、その中に男もいるし女もいるしっていう。で、そこで出会いは、あります。
なるほど。ってことはやっぱり自分のワクワクすることやって輝けってことですね。
そうですね。なのになんかこう、綺麗にしてとかって外側の部分って内側からのこう、後押しがないので、薄っぺら美しさになる。
なるほど、ね。
いますよね。なんか、すごく綺麗なのに綺麗に見えない人。なんとなくこう、温かさがないとか、親切さがないとか、っていうのが、っていうのは、やっぱ内面を磨いてないというか、じゃないかなと思うので、まずは自分のしたいことをして、エネルギー値を上げておくこと。
なるほどな。
エネルギー値の高い人には人が集まってくるので、そうすると出会いもあります。
なるほどね。いや、いいですね。
はい、
で、もう一つは、その、運についてもね、
はい、
伺いたいと思うんですけど、
はい、
運についてもね、はい、本を書かれてるので、はい、詳しくは皆さんそれを読んでいただきたいんですけど、
はい、
渡辺かおるさん、ちょっと運ってどういうものなんですか？
はい、運っていうのは、これを言っちゃおしめよっていう感じなんですけど、運がいいも悪いも解釈と意味付け次第。
なるほど。
っていうふうに思ってます。うんうん、ただし、ただ、まあ、なんか、人知を超えた何かが引き寄せみたいなのはあるはあるんですけれども、自分が運がいいと思う小さなことを拾える人っていうのは、やたらそういうものが目に入ってくる。まあ、脳科学的に言うと、自分の興味のあることをアンテナ立てるじゃないですか。うんうんうんうん、なので、ああ、これラッキーだなーって、あ、今日は信号がずーっと青だ、ラッキーだなーって思ってると、脳は、この人ラッキーが好きなんだって言って、ラッキーをたくさん探してくれる。
うん、
だけど、ネガティブな人って、ああ、今日も赤だったとか、今日も上司がとか、今日もあいつがっていう悪いところに目を留めてますよね。そうすると脳は、悪いところをもっと探してやれ、この人悪いことが好きなんだって言って、なんか不運のことばっかりが目に入ってくる。
うん、
なので、運っていうのは自分がこれすごくいいよねって思った事柄がやたら目に入ってくる状況を作るということ。あとは解釈次第。
うん
うん、悪いことがあっても、あ、でもこれは自分の学びのために起きたことだったからある意味ラッキーだよね。学ばせてもらったんだもん。って言って、運の悪さを運のいいところに展開していく力を持ってる人。うん、なるほど、ね。かなって思います。
さっき、こう、落ち込んだら長いとかって言ってたじゃないですか。うん、はい、で、まあ、すごい、こう、運っていうのも上がったり下がったりっていうのをやられてるから、うん、
はい、
多分、すごくご自身なりにね、これ下がってるから何とかしようとか、
うん、
そういう、なんか、そういうのをお持ちだと思うんですけど、
はい、
例えば、ちょっと停滞期に入った時、うん、まあ、上り調子の時はそのままね、すればいいと思うんですけど、はい、停滞期に入った時に、なんか気をつけたらいいこととか、やった方がいいこととか、なんかありますか、
はい、ありますね。なんか、停滞期で、私あんまり停滞期の時に、こう、やたら大きな動きはしないんですけど、淡々と同じことだけ習慣をずっと続けていくっていうことはやるんですけど、もしそこの停滞期の時に大きな問題とか試練があった時は、ここから学びがあるとしたら何だろうかっていう教訓を得るように、うん、まあコーチング手法の一つなんですけど、教訓を必ず出しておく。
うん、
そうすると、次のその停滞期だったりとか問題が起きた時に、あの時ああだったからこういうふうにすればよかったよねっていう一つの自分データになるので、必ずその停滞で良くないことが起きた場合は、教訓を引き出しておく、
うん。
っていうことをすると、なんかね、展開が早くなっちゃう。
なるほどね。
うん、コロっていう感じで、あ、うん、だったらいいことなんじゃん、これって。うん、っていう感じで、
うん、
いい方向に目が向く。
うん。
うん、っていう感じですね。
はい、例えば、運のいい友人と、あるいは楽しい友人と一緒にご飯を食べるとか、うん、
はい、
まあ、そういうのも結構気分転換っていうか、はい、大きな転換になりますよね。
なりますね、うん。やっぱりその、自分がなりたい人と一緒にこう食事をするとか、交友を持つっていうのは、なんか人間が変わるのに一番強力な方法だなっていう体感はあります。
うん、
なんか一文であったりするんですけど、うん、私のようにね、本田さんの、うん、一文であったりするんですけど、会うことの方がやっぱりエネルギーがダイレクトなので、会うっていうのはすごい大事だと思います。
そうですよね。あと空間に関してはどうですか？
空間。
はい。例えば、その、多分読者の方、興味を持たれてると思うんですけど、この、ご自身で、文章書くときって、なんか、書斎でなんかこういう空間とかなんかあるんですか？
ありますね。まあ、リビングで書いてるんですけど、うん、なんかやっぱり、物の周波数、一個一個の周波数ってすごく感じるような感じ、なんて言うんですかね、うん、ガチャガチャしてるわーとかっていうのがあるので、できるだけスッキリした環境では書くようにしてます。う
ん、じゃあ、やっぱり同じ場所じゃないと思います。例えばなんか、喫茶店とかそういうところで書けないんですか？
書けます。
それも大丈夫なんです
か？それは大丈夫ですね。なんかそこだけはなんか大丈夫なんですよね。うん。で、自分家で書くのも、書きますけれども、うんうん、ちょっと行き詰まった時に温泉に、引きこもって3日間書くとか、あとは、うん、喫茶店ってとか、ファミレスに行って書くっていうこともありますね。
すごいですね。渡辺香織さんがファミレスに行ったらびっくりしますね。
ああ、わかんないと思います。
あ、
もうひっつめてこうやって、もうなんか、締め切り間近の漫画家みたいに汚くなってやってるので。
へ、
うん、で、そうやってやっぱり場所変えるっていうのは、書きやすいかなって。は思いますね。
なるほどね。うん、僕以前ね、スランプに、まあ、スランプというか、プチスランプに陥った時もだいぶ前ですけど、その、いろんなものを変えてみようと思って、で、僕、椅子にはまったことがあるんですよね。
椅子。ああ、大事ですね。
ずっと座ってることが多いわけじゃないですか。
はい、
椅子もね、多分20種類ぐらい持ってるんですよ。
うわ、すごい。
で、その、まあ、こういう、マホガニで、これは、ね、イギリスで作ってるやつなんですけど、うん、そういうやつから、安いパイプ椅子から、いろいろこうやってみると、こう、感覚が違う。
違う、やっぱ違うんですね。
あと、テーブルの材質なんかも結構いろいろ凝って、これはマホガニなんですけど、 あとその桜であったり、スチールだったり、鉄っていうかね、金属製のものだったりだとか、あと部屋もね、僕いくつか持ってるんですよ。だからそういうのに凝り始めると、だんだん別にそれじゃないと書けないわけじゃないんですけど、そのなんか、ちょっと気分が変わるっていうか。
変わりますね。
それがあるなって最近思うんですけどね。
一番こう、書きやすいなっていうか、はい、進むなって思う、お気に入りの場所ってあるんですか？
その書く内容によって結構変えてるんですよ。
ああ、なるほど。
例えばここはややオフィシャルな場所なんですよね。
はい。
で、もう一つありますし、自宅、それから八ヶ岳も4箇所あるんですけど、それぞれの、ところで、日が当たる3時だったらこの部屋がいいなとか、その朝はこの部屋だなとかっていうのに移動して、だから一箇所っていうのは僕逆にダメなんですよね。
ああ、なるほどね、うん。別荘持ってるといいですね。
そうですね。
目指そう。
はい。だから多分、その、うん、そういう違う場所があるといいのかもしれませんね。
うん、そうですね。違う、うん。なので私、やっぱり進むのがこう、自分のお気に入りの温泉宿があるんですけど、そこで書くとすごい進む、仕事が進むっていう感覚だったり。
それはあれですか、机は畳で大丈夫なんですか？
ですね、畳、低い感じの座椅子。座椅子なんだけど、椅子。低い椅子。超低い椅子。
それも一日やってると疲れないですか？
でも2種類椅子があるので、あとはソファーでもあるので。
ああ、そうかそうかそうか。う
ん、なんか何箇所かでちょっと移動しながら。ただ環境がね、すごく良くって、なんか進む場所。あとはホテル、ちょっと高級なホテルだと進みやすいとかはありますね。
面白いですね。
面白いですね。
これ多分ね、その、文章を書きたい人もいるから、多分それに興味があると思うんですけど、あとそれからブログを書くコツというか、
はい、
ブログ始めたい方とかね、結構いらっしゃると思うんですよ。あるいは、作家になりたい人もいると思うんですけど、ブロガーになりたい、作家になりたい人に何かアドバイスってありますか？
はい。まあ、これはもう本当に私の経験でっていうことなので、100% の答えではないんですけれども、はい、なんかやっぱりあまり、ブレないで、このことを書き続けよう。っていう、まず、まあ、書き続けるという決意と、もう10年365日書くっていうことは、なんかこう、決意した方がいいかなとは思う。だって3年で皆さん辞めるんですもん。
そうですよね。
で、ある程度読者増えた時に辞めるんですよね。たくさんクライアント見てきましたけど、ブログのコンサルとかね、コーチングとかをして、そこまで定着したのになぜ3年で辞めるんだろうって。なので、続けるっていうことだけではなくて、何を、書くのかっていうその一本の軸を決めて、それに関係することで、今、本田さんからもアドバイスいただいたように、書きたいことと読者は何を知りたいだろうかっていうこと。でも多分初心者の場合は書きたいことでいいと思うんですね。
そうですよね。まあ余裕ないですもんね。
余裕ないですからね。なので自分の書きたいワクワクする、一番これ書いて楽しいんだよねっていうことをまずはずっと書き続けたらいいと思います。そうすると今度、読者の傾向が分かってくると思うので、その読者の傾向、何知りたいですかっていうアンケートとかを取れば、知りたいこととかも筆者、ブロガーは分かるので、それを提供すればいいっていう感じで、まず一本の筋と続けるということと、まず好きなことを書くっていうことはお勧めしたいです。
なるほどね。あと、作家になるには大切なことでどういうことになりますかね？
作家になりたいんだったらもう本一冊書いてみちゃうのいいんじゃないでしょうか。別に待たずに。
なるほど、なるほど。
で、電子書籍もあるので、電子書籍で一冊出しちゃうとか、それ素人でもね、今できることなので、で、その中でもしかしたら、私作家なりたいんだよねっていうことを言い続けてれば、誰かの誰かがこう、知り合いと知り合いが聞いて、もしかしたら編集者さんが見る可能性もある。
そうですよね。この間、僕のセミナーに来てる人で、電子書籍でとりあえず出してみようって出したら、それを見た、ちゃんと有名な出版社の方に連絡いただいて、で、出版することが決まったんですよね。
はい。
あ、そういうこともありますよね。
ありますよね。あと、今でもあるんですか？出版企画者みたいなところ。
あ、そうですよね。そういうとこいっぱいありますからね。
ありますかね。で、そういうとこに持ち込んでみるとか、やっぱり何かこう、発信して行動して、なんか思ってるだけではなくて、何か行動していると、形にはなりやすいんじゃないかなと思います。
なるほどね。
ですかね。
最後に、これから、自分人生を変えたいと思ってる人に何か一言ありますか？
変えたい、どう変わりたいかっていうゴールをちょっと思い見てほしいかなと思います。しかも具体的に。変えたい。どういうふうに、どうなりたいの、理想は何ですか、何が欲しいですか、どのステージに行きたいですかっていう、何でもいいので、ゴールが何なのかを明確にしておくこと。大体こう、ゴールを明確にしないで、なんか変わりたいんだよねっていう人が多いので。
そうですよね。
ね、どう変わりたいのっていう部分を、細分化して、ゴールを細分化して、 あなたがそれを変わった時には、住んでる家は変わってますか、うん、収入は変わってますか、うんうん、周りの人は何か言いますかっていう、こう、いろんな情報から自分の変わった状況を、知っておく、イメージしておく。またはそれを脳内でイメージングできるぐらい、リピートしておく、うん。そうすると変わりますね。未来を決めた時にはもう今が変わってるんで。
素敵ですね。
あ、そうですか。
はい。あと、渡辺かおるさんはこれから、最後にこういうことやりたいとか、なんかありますか？
そうですね。これ、本当に大きいことでもちっちゃいことでもなんですけどね。まず、身近な目標としては、ちょっと、本田健さんもやってらっしゃるような、そういう簡易性のオンラインプログラムをね、ちょっと考えてはいます。
まあ、それはすぐできそうですね。
そうですね。ちょっとすぐ、やっていけること。あと、大きなこととしては、やっぱりこう、ちょっと海外に目を向けて、海外に出て、海外にちょっと会社を設立することとか、あと、ちょっと支援できるぐらいに自分がまずは、会社の体力を大きくし、またお金の面でも、資産の面でも、こう、ちょっと蓄えられて、それを回せるような、そんな、野望があります。
楽しみですね。なんか海外ではね、僕もいろいろやっていくので、ぜひ一緒にね、
なんかちょっと教えていただけると、
素敵だなと思って、
ありがとうございます。
話を聞いてました。はい。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は渡辺かおるさんと対談させていただいてとっても楽しかったです。最初の頃からずっと落ちてたんですけど、渡辺かおるさんがなぜずっと売り続けてきたのか、そしてこれからも活躍されるのかよくわかりました。彼女のすごく地道なところ、そしてやっぱりリスクテイカーでドーンと勝負するとか勝負する、この二つを持っている方ってなかなかいらっしゃらないと思うんですけど、まあ、そういった話が聞いてとても、楽しかったです。で、同級生と思えない、まあ15歳ぐらい若く綺麗な方を前にしてとっても素敵な時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。
はい、アドリブが苦手な、こういったのがすごく収録が苦手な私でしたけど、やっぱり、ナビゲートしてくださる本田健さんがすごくとてもいい質問をしてくださったので、なんかこう自分の新たな気づきとかも得られながらお話できたかなと思います。そして自分の人生を変えてくださったその本田健さんが目の前にこうしているっていうことがすごい不思議でなりませんでした。すごく楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。
さあ、いかがだったでしょうか。今月も最後までお聞きくださって本当にありがとうございました。来月も素晴らしいゲストをお迎えしてお送りする予定ですので、ぜひ楽しみにしていてください。では、さようなら。